JRC IR セミナー。この番組は証券コード6224東証グロース上場、 JRC の IR 活動の一環としてお送りします。お話は JRC 代表取締役社長の浜口実さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は10月18日に東京で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
JRC IR セミナーです。お話は証券コード6224東証グロース市場上場、株式会社 JRC 代表取締役社長の浜口実さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。ではお願いいたします。
はい、皆様ただいまご紹介いただきました株式会社 JRC の代表取締役社長の浜口でございます。会社概要、事業内容の詳細、それから成長戦略、株主還元という、このような順番でお話しさせていただければと思います。私どもですね、大阪に本社があります、会社でございます。でもともとベルトコンベア、屋外で使うベルトコンベアの、部品を作っている会社でございます。で、創業は1961年、私の父親が、1961年に浜口商店という形で、始めたのが最初になります。それから今現在ですね、連結売上高2025年2月期という前期ですね、110億ちょっとっていうふうなところでございます。で資本金が今 1.67 億円です。で従業員連結で、459名、拠点数が今連結でですね25拠点、海外2拠点というふうな形でやっております。グループ会社として5社ほどございます。我々 の企業理念です。これ理念の中のスローガンなんですけども、発見を発展へというものをスローガンとしておりまして、基本的には我々も現場っていうふうなところを中心として考えてます。で、現場に行ってお客様にまだない視点、そういったものからお客様の課題を見つけて、でそれをなくすためのソリューション、そういうふうなものを通じてお客様の課題を解決して、そのことによって我々お客様、社会それぞれが発展していきましょうと、そういうふうな思いを込めてですね、発見を発展っていうことをスローガンとしております。で企業理念ですけども、ミッションとして、時代時代にいろいろ課題があるかと思うんですけども、そういう、時が移れどいろんな社会の課題、そういうふうなものに対して、我々が何かすることによって、課題を解決していって、それが社会発展の基盤づくりに貢献していけばいいな、そういうふうな解決策、そういったものをどんどん作っていこうよというふうなところが我々のミッションとなっております。で目指す姿、ビジョンですね。ビジョンは世の中の負をなくすっていうふうなことで、時にネガティブな言葉で使われる負っていうふうなところをなくしていきましょう。不便であるとかね、不満であるとか、そういうふうなところをお客様、また社会から少しでも我々の力でなくせればいいな、そういうふうな思いを持って事業を行っております。コンベア事業っていうふうな事業と、環境プラントっていう事業と、ロボット SI っていう3つの事業ですね。でやっておりまして、売上規模、もともと創業のコンベア事業がやはりまだ今大きいんですけども、72% ありまして、環境プラントが 19%、 ロボットが 9% っていうふうな状況ですけども、それぞれ成長、成長あんまりしなさそうやなっていうコンベア事業でもしっかり成長を今させていただいておりますので、それぞれに成長している事業でございます。また環境プラントとかロボット SI っていうのはこれからますます伸びていくであろうっていうふうな事業でございますので、そのあたりまた後ほど説明させていただければと思います。コンベア事業の方はですね、ニッチトップリカーリングっていうことで、屋外用のベルトコンベア、こちらにおいて、ベルトコンベアの部品です。ローラーとかプーリーとかっていう部品があるんですけども、そういうものに関して国内トップシェア 52% のシェアを持っているところでございます。で主にお客様とすれば製鉄所とか発電所、セメント工場、採石場、水処理場ですね、 製紙工場とか、まあ、ゴミ処理場とか、まあ、そういうふうな、基本的にはインフラを支えるような、まあ、そういうふうなところの工場で使われている、そういったものに、まあの工場にあるいろいろ原材料を運んで、ものづくりを行っていくような工程工程をつなぐそういうふうなところで使われるコンベヤの部品ですね。そういうふうなものに、我々の製品が使われているというところでございます。環境プラント事業というのは、これ我々 の呼んでいるところなんですけども、ゴミ処理場とか、下水処理の施設ですねであったり、バイオマス発電の施設であったり、まあ、こういうふうなところに収めている、マテハン機器ですね、搬送機器を含むマテハン機器、そういうふうなものの設計製作据え付けメンテナンスというふうなことを、まあ、一気通貫でやっている事業となります。で続きましてロボット SI 事業、こちらの方はですね、高成長×社会課題解決というふうなことで、まあ、今まさに人手不足というふうな社会課題、労働人口が不足している、まあ、そういうふうな社会課題に対して、まあ、ロボットを使って解決していきましょうというふうなところの、まあ、我々 の先ほどのミッションに、ね、応じたような事業となっておりまして、こちら2018年から開始した事業で、まあ、やっとまあまあ伸びてきたっていうふうな事業となります。で、こちらが会社の歴史としては1961年からなんですけれども、1991年、株式会社 JRC っていう、まあ、浜口商店浜口鉄工、そこから、JRC 株式会社 JRC となりました。でジャパンローラーコーポレーションで、日本で一番のローラーメーカーになりましょうと、その当時ですね、我々、シェアはもう10% もないようなところでしたけども、日本で一番のローラーメーカーになろうよということで、浜口鉄工から株式会社 JRC という形に名前を変えました。まあ、このことによって、まあ我々社員もですね、息が上がって士気が上がって、でまあこのような形でだんだんと成長を続け、今現在では52%シェアになっているというふうなところです。でターニングポイントとしまして1989年に、初めて日本国内で初めて、ローラーの自動組み立てラインというのを、機械メーカーと一緒に共同開発しまして、日本で、他にないそういうふうな職人さんしかできなかった組み立てっていうふうなものを自動化したっていうふうな、そのようなところから少しずつシェアが上がって、今に至っているというふうなところでございます。でもう一つのターニングポイントとしましては2014年に、それまでは一つ最初に言い忘れてますけど、このコンベアローラーというのは消耗品なんですね。ですから非常に、壊れたら交換する、壊れたら交換するということで、非常にその安定している事業でございます。で、安定してるんですけども、そこは日本経済 の状況によって経済が悪ければやっぱりそのいろんな工場がやっぱり稼働率下がっちゃうんで、そうなると我々の製品の出荷も少なくなるっていうふうなところはあるんですけども、それでもそれなりに安定しているような状況で、それがちょっと2014年ぐらいに停滞してきてるなっていうふうな思いがありまして、ちょうど私2014年に社長になったタイミングでございまして、その時に今それまでは代理店様営業で代理店様を経由してユーザー様1万3000社ぐらい日本国内にあるんですけども、そちらに販売していたんですけども、それをやはり代理店様からだけですとそのお客様の本当のニーズが伝わってこないんではないかなというふうなところで、現場周りを始めたんですね、うちのメンバーで、社員のメンバーで。で、その結果ですね、コンベアを使っているお客様で、コンベアにいろんな不満を持たれて、うまくいってないなっていうふうなところが意見が出てきたんです。そのようなところを、我々として吸い上げて、それを何とか改善できないかな、お客様のその不便不足を不をなくせないかなっていうふうなところで、いろんなソリューション製品みたいなものを作りまして、そういうふうなものを収めることでお客様が、それまでコンベアが止まって生産がちょっと低下したよとか、そういうふうな問題であったりとか、原材料がコンベアから落ちてしまって落下してしまってぶどまりが非常に悪いんだよね、そういうふうな課題を解決するような製品を我々として試行錯誤しながら作り上げていったというふうなところがございます。この2014年を契機に我々としては 普通のまあ代理店様に通う営業をやめて、一切それをやめて、お客様の現場のところに作業着ヘルメットで訪問するっていう風な営業スタイルに変えて、まあそのあたりからあの JRC っていう風なところが非常にお客様から評価されだしたっていう風な、まあそういう風なところで、まあもう一つのターニングポイントかなという風なところで2014年が挙げられるかなと思います。で2008年のリーマンショックで2009年10年、まあ、若干下がってるんですけども、もう我々に来ていただいている機械メーカーさんなんかはもう前年比 35% だとか 30% ですとかっていうことで、もうあの機械叩き売りみたいなんでも買ってもらえないかっていうことで来ていただいている状況だったんですけども、我々はまあ 85% 程度の売り上げ、まあ、15% 程度のダウンですね、そのようなところで進んでますし、まあ、過去まあ、同じような利益ですね、まあ、このようなところで非常に景気耐性が強いビジネスモデルではないかなというふうなところです。で、今現在34期連続の黒字でございまして、ここ最近4期連続の最高売上最高益更新というふうな形で推移しておるところでございます。あの連結業績の推移でございまして、2025年2月期が先ほど申し上げた110億ぐらいですかね、営業利益が14億ぐらいですね。で、今期の計画が136億で、経常利益が17億っていうふうなところです。まあ、営業利益が17、まあ、こちら一緒ですね。で、あの第一四半期終わったところで、売上が33億9400万と営業利益が7億っていうふうなところになっております。はい、あの第一四半期非常に調子良かったので、ここの今期我々2月が決算でございまして、5月の15日に第一四半期の決算発表あったんですけども、まあ、7月15ですね、ごめんなさい。で、あのそのあたりで、かなり株価が大きく上がってっていう風な状況なんですけども、まさに今週の初めに中間期の決算発表がございまして、まあ、あの我々としては、まあ、計画通りっていう風な決算を出させていただいたんですけども、あの非常に市場の期待が第一四半期が良かったっていう風なこともあって、あの市場期待が非常に高まってたのかなという風に思うんですが、まあ、かなり株価がここから急落したっていうふうな状況が、あの昨日現在のところでございます。まあ、ここに関して、あの決して我々としてあの業績に関して悲観的なことは思っておらず、まあまあまあ、あのしっかり頑張っていけば、あの全然大丈夫かなっていうふうなところでは考えておりますので、あのもしまあ株主の方がいらっしゃいましたら、ご安心いただけたらなというふうには思っております。はい。で、事業の詳細ですね、ちょっと分かりにくいところがあるかなと思うんですけども、すいません、ちょっと我慢してお聞きいただければと思います。社会インフラを支える屋外栄養ベルトコンベア部品、工場で使われるコンベアの部品を作ってます。屋内用のコンベアです。一般的に工場なんかでよく見られるようなコンベア、我々の主戦場となる屋外用のベルトコンベアで、あの、まあ、何が違うかというと、結構ヘビーデューティーな使い方をするというふうなこと、まあ、風雨風とか、まあ、台風とかね、そういうふうな中でも現場なんで、そのままあの風を受け続けるということで過酷な状況ですね。で使われるっていう風なところが、あの非常に違うところ、それから重いものを運ぶっていう風なことで、ね、重労物を運ぶので、まあ、そのあたりも違います。まあ、その分ですね、あの非常に消耗しやすいので、入れ替わりが激しい、あの入れ替えが激しいですね。逆に屋内用のコンベアなんかは、あの非常に環境のいいところで使われてますので、あんまり交換重が起こらないという風な違いがございます。強みになるんですけども、国内トップシェア、先ほど申し上げました 52% のシェアを持っておりまして、まあ、あのシェアをたくさん持っているがゆえに、比較的価格交渉力があるということで、あの、まあ、ここ近年ですね、非常に材料価格があの上がってきた状況ではございますが、まあ、そういったタイミングにおいてもタイムリーにお客様に値上げを価格改定お願いして、それも、まあ、あのしっかり認めていただいているというふうな、まあ、そのようなところがあの強みであるかなというふうに思います。で、高い更新リプレース率というのは、先ほどから申し上げております、まあ、交換需要ですね、これが、 コンベア部品事業の中の 86% の売り上げになります。だから新設が 14% なんですね。ですから、まあ、あの日本経済が非常に悪い状況になったとき、まあ、そういうふうなときにおいてもこの 14% の中が半減したとしてもこの 86% が基本ベースとなりますので、まあ、大きく下がらないというふうな、まあ、そういう特徴があります。まあ、非常に強いというふうなことが言えるかなと思います。で、もう一つ安定的であるという理由の一つがですね、日本全国に1万3000社のユーザー様がございまして、まあ、それがまあ多岐にわたっているという、まあ、いろんな業種がありますと。世の中によくまあ半導体が悪いからねとか自動車業界が悪いからと、まあ、そういうふうなあのことがあるかなと思うんですけども、我々基本的にはこれお客様国内、ほぼ国内です。国内でかつこういったいろんな業種にまあ偏りなくですね、まあ、一番多い業種で採石の業種に 12% ほど、これ毎年ちょっとずつ違いますけども、まあ、こういうふうにあの割と分散されてこのような業種に収めさせていただいているというふうなところで、こちらにおいてもまあ安定性があるんだなというふうなところが分かっていただけるかなと思います。はい。それとあの、まあ、1989年に自動ラインをあの初めて作った時からですね、あの非常にそのロボットを使った自動化っていうふうなことにこだわってまして、まあ、そのようなことから非常にその社内においてもそういうメンテナンス体制とか、機械を新たにまあ改造改修したりとか、まあ、そういうふうな技術が育ってきておりまして、まあ、生産性の向上とかそういうふうなところもしっかり取り組んでいます。そういうことで非常に高い生産性と高品質、まあ、そういうふうなところであのご評価いただいているというふうなところでございます。で、先ほど申し上げた工場4拠点と物流拠点が2拠点ということで、まあ、すぐに出荷、ものづくり出荷の体制ができているということで、まあ、現場の緊急ニーズがあった場合にもすぐに問題なくお答えできるというふうな特徴がございます。先ほど申し上げましたあのソリューションというところですね、このようなところがお客様の課題解決、まあ、先ほどそのコンベが止まったら困りますよねっていうお話をいただきましたけども、まあ、まさにコンベが止まるリスクを抑えると、事前に抑えていくっていうふうなことで、このようなあの我々がそのこの製品をここの場所につけたら、まあ、止まるリスク減りますよねみたいな提案ができるようになってきています。で、まあ、このあたりが非常にご評価いただいて、だんだんとこのソリューションの売り上げっていうのが増えてきています。で、まあ、まず標準品と比べるとこのソリューションの製品っていうのはあの非常に粗利率が高いものになりますので、あの通常であればまあ3割をちょっと切るぐらいの粗利率に対して、こちらはまあ 50% 近い粗利率があると、まあ、そのあたりはまあ当社しかできない、当社がまあ発案してものにした、まあ、そういう製品だからそういう粗利率が取れるというふうなものでございます。で、あの日本のマーケットってまあまあ当然拡大していくわけではないんですけども、あのこの一般的にはもうこの標準品というのが全部ついてます。全てのコンベアについてます。で、この標準品というものを、まあ、我々がこの品物をつければ、コンベアの問題が極力起こらないようにできますよねみたいな、そういうソリューション製品をつけます。まあ、そのことによってあのお客様は、コンベア止まらなくて生産性上がります。我々はこういうソリューション品、粗利率の高い製品が売れてあの利益が高くなりますということで、まあ、ウィンウィンの関係で、ご提案ができて、まあ、お客さんにも喜んでいただけるというふうな関係でございまして、まあ、あの新規顧客の獲得であったり、まあ、従来、3社購買されたお客様が、まあ、JRC あのいろいろ提案してくれるからもうあのお宅の割合増やすよと、まあ、そういうふうなことで2社になったりとか、まあ、そういうふうなことでだんだんとシェアが上がってきているというふうな、そういう感じでございます。はい。続きまして、あの環境プラント事業ですね。こちらはゴミ処理、水処理、バイオマスというふうな、まあ、こういうふうな処理施設向けにですね、搬送設備とか、まあ、その搬送設備にの周りにあるような周辺設備を入れる、そこの設計製作、据え付けメンテナンスというふうな、あのそういう事業をやっております。 でですね、こちらも社会課題を追い風に、拡大する環境プラント市場っていうふうなことを書いてるんですけども、ゴミ処理とか水処理とかっていうのはやっぱりその社会インフラですので、まあ、ここは減っていく、まあ、人口減れども、まあ、そう大きく減っていくっていうふうなものではないというふうに認識してます。でまた、非常に、しっかりメンテナンスされている、まあ、国とか、自治体がやっているものですから、非常にメンテナンスが行き届いているような、予算がしっかりついている、まあ、そういうふうなところがこのゴミ処理であったり水処理であるというふうなことが言えるのかなと思います。まあ、こういうふうなところに対してですね、もう数十年前に建ったゴミ処理場とか、水処理場とかっていうふうなものが、更新時期を迎えてきているっていうのが今現状のところでございまして、このあたりに関してですね、ゴミ処理場の建物は変えないけども中にある設備を全部入れ替えましょうとか、まあ、そういうふうなことが起こってきてます。で、まあ、そのようなものを、まあ、しっかり正規としてね、我々は取り組んでいきたいなと思ってます。で、推計なんですけども、ゴミ処理施設で我々が取り扱えるものの市場として410億ぐらい、水処理施設で400億ぐらい、バイオマスで80億ぐらいっていうふうな市場があるというふうに考えてるんですけども、まあ、それに対して我々が今環境プラント事業でやってるのは 21.5 億っていうふうな、まだまだ小さい金額です。ですから、まあ、全体的に言えば合計で890億あるマーケットのうち、我々が今取ってるのは 2.4%、 コンベア事業における 52% と比べると全然小さい小さい数字なので、ここに関してまだまだ成長余地があるなというふうに思ってます。で、またやっぱり設計から据え付けメンテナンスまでできる、一気通貫でできる会社さんというのは非常に少ないんです。で、ゴミ処理場のメンテナンスっていうのはプラントメーカーさんの下に入ってやらさせていただくことが多いんですけども、まあ、そういうどちらかというと小規模の会社さんが多いというふうに思います。まあ、10名20名ぐらいの工事会社さんが工事だけを請け負ったり設計だけを請け負ったり、でまたものづくりだけをやったりというふうなことで、プラントメーカーさんがそれぞれに発注かけないといけない、まあ、そういうふうなところを、我々が一括して、設計からものづくりから最終の工事まで全て請け負うというふうなことで、プラントメーカーさんの手間が減りますし、手間が減ると同時にそういうリスクも減るというふうなところがあると思います。例えば設計会社さんが間違ってものづくりを他の会社でやって、で工事の段階になってそれが不良であるというのが発覚したときに、これをもう後戻りしていかないといけないですし、責任の所在がどこにあるのかみたいなところも、突き詰めていくのはなかなか面倒なことにもなりますので、まあ、このあたり、もし我々であればもう設計が間違っていればもう一貫して我々の責任なので、最初からものづくりから、最後のところまで工事のところでなんとかできるものならしますし、ものづくり作り直すものなら作り直しますしというふうなところで、非常にまあ信頼関係が築けやすいというふうなところがございます。そういうふうなところが非常に強みとなっているかなというふうに思っております。で、続きましてロボット SI のところですね。ロボット SI は何してるかっていうと、基本的にはまあ、ロボットメーカーが、まあ、例えばファナックさんとか安川電機さんとかロボットを作られてますけども、そのロボットを買ってきただけでは、仕事をしてくれません。まあ、その、お客様が 何をしたいか、何を自動化したいか、今人がしているこの作業を自動化したいっていうふうなところを一から入って、どのロボットメーカーのロボットを、どの型式のロボットを使おうか、それからまあセンサーであったり、まあ、まあもろもろですね、関連するところのもの、まあ、コンベアとかもあると思うんですけども、そういうふうなものを構想設計から行って、で最終的な導入調整まで行って、プログラミングもして、でその後のまあメンテナンスも行うと、まあ、そういうふうな事業でございまして、お客様の生産性とか、労働負荷、まあまあ、人手不足もありますし、そういうふうな品質安定のところとか、そういうふうなところにお客様の課題に貢献しているというふうなところでございます。でロボット SI の原点、2018年に始めてるんですけども、まあ、先ほど最初の頃の方に申し上げました我々の自社工場のですね、ロボットを使った自動化っていうふうなところを力を入れてやってきた、まあ、ここはここのスタートにつながっておりまして、2018年にまあコンベア事業しかなかったもんですから、これをいかに まあ、将来ですね、長く、まあ、会社を続けていけるかっていうふうなところでちょっといろいろ悩みまして、で、まあ、それで何か今コンベア事業に力があるうちに新しい事業を始めないといけないなっていうふうなところで、始めた事業がこのロボット SI 事業となりまして、我々としてはそのロボットに関するユーザーとしての知見がそろそろ育ってきたと、まあ、そういうふうなものを使って何か世の中の不をなくすことができないかというふうなところで、まあ、ロボットを使った人手不足対策、まあ、そういうふうなものを始めました。で、下請け、まあ、というかロボットメーカーの下に入ってやる仕事はあるんですけども、まあ、そこだけにちょっと仕事が限定されてしまうので、我々として広くいろんなお客様、いろんな業界のお役に立ちたいな、まあ、そういうふうな思いの中でアルフィスというふうなブランドを立ち上げて、まあ、これでそのどこかに依存しない、どこかのロボットメーカーにも、どこかの大手工場とか、まあ、そういうふうなことにも依存しないような、まあ、広くいろんなお客様に対応できるような、そういうブランドを立ち上げようということで、2018年にアルフィスというブランドを立ち上げました。はい。で、2018年からまあスタートしておりまして、最初はいろんな工場とかでもやっておったんですけども、まあ、提案をしていたんですけども、あまりまあ制約ができず、ちょっと赤字っていうふうな時期がまあ長くてですね、で、まあ、その中で、食品医薬の業界で、まあ、結構当たることがありました。で、食品のところっていうのはやっぱりその人手不足にものすごく課題抱えられて、本当に人が取れない、だけどもその、まあ、人手依存のようなところですね、が非常に多いんですね。で、まあ、こういうふうなところに関して、非常にニーズがある、切実なニーズがあるというふうなことで、こういうことに取り組み出したというふうなところでございます。はい。続きまして成長戦略です。今まで部品とソリューションをやってきたんですけども、最終的な取り付けとか据え付けとかやってなかったんですね。で、据え付けとかその改造工事とか、そういうふうなものはもうどうしてもついて回るものなので、まあ、そういうふうなところまで取り組もうというふうなところで、今この、部品を納めて、で、部品を納めたところ、標準品から、ソリューション品への入れ替え、そういうふうなこと、それからそれを、まあ、そういったことも含む工事メンテナンス、まあ、そういうふうなところを一体化してやっていこうというふうなところで進めております。で、我々に 95% が日本国内での売り上げです。で、まあ、そこに関して海外のマーケットっていうのが今現在日本の20倍ございます。で、アジアマーケットで日本の9倍、そういうふうなマーケットがあるというふうなところ、まあ毎年ですね、 CAGR 4.7% の成長率ということで、これからますます市場が大きくなるというふうなことが言えます。そういうところで、まあ、2035年10年後にはですね、世界で4100億のマーケットになるであろうと。で、これまあコンベア部品だけのマーケットなので、これをコンベアまで広げたりとか、コンベアの周辺機器まで広げると、まあ、もう1兆というふうなものが超えてくるようなマーケットになります。ですから、我々が今日本国内で培ったそういうものづくり、ローラーを作るノウハウ、技術ですね。で、自動化し、ロボット SI でもやっているようなロボットを使った自動化の技術、まあ、そういうふうなものを生かして、海外でものづくり、我々が得意とするそのベルトコンベアの部品の製造、まあ、そういうふうなものを早急に始めて、世界市場に広げていきたいなというふうなところで考えております。株主還元です。配当金ですね、年間配当28円、これは配当成功 30% で、まあ、毎年も基本 30% で維持していって、まあ、利益を上げながら配当を増やしていくというふうなところをしっかり目指してまいりたいというふうに考えております。ご清聴ありがとうございました。
ここまでは JRC IR セミナー、お話は証券コード6224東証グロース市場上場、株式会社 JRC 代表取締役社長浜口実さんでした。どうもありがとうございました。
JRC IR セミナー、この番組は証券コード6224東証グロース上昇、 JRC の IR 活動の一環としてお送りしました。